かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さて、年度末の今回もこの2人とお話し進めてまいります。ピーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。さあ、今週なんですけれども、月一恒例大和さんの注目銘柄コーナーがございます。どうぞお楽しみに。バッチリピックアップしてきていただきました。
はい、
さて、
なんかコメント来てるんですけど、八木さん卒業お疲れ様でしたとか。
卒業しました。朝のね、
そうですね、
番組。びっくりした、私なんか知らない間にこの番組卒業してたんだと思った。びっくりした。
今度夜食なんでしょ。
そう、朝から夜食になるから。
そう、朝の番組からね、はい、夜の番組に移るんですけれども、うん、
それに伴い、
そうなんですよ、
この番組は。
この番組もね、ちょっとこの後あれですね、その番組の最後の方でちょっとお知らせ、
はい、やべえな、
させていただけたらと思います。
それ、
はい、いやいやいや、でもなんか今日朝の番組で、はい、6年間勤めたんですけれども、はい、ありがとうございました。で、朝から夜に変わるので、はい、夜も見てねって言おうと思ったんですけど、はい、その瞬間に、はい、夜担当する番組の名前がポーンって飛んだんですよ。
あ、よくあるよくあるよ。あ、そう、よくあるよ。ああ、もう夜よろしくぐらい
の感じ。それで私安定の噛んだっていうね、そこで、はい、でもその噛んだことによって、はい、尺ぴったりだったんですよ。こういう尺調整の仕方もあるんだなと思って。
噛んで終わったん
ですね。そうですね。
噛んで、
まあ、相変わらず噛み締めでやってきましたけれども、はい、スナックヤギの開店はまだちょっと先にはなりそうですけれどもね。まあ、出資者募ってます、お願いします。さて、この番組 YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もいたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながらお話し進めてまいりますが、日経平均年度末ですね、終わりね、4369円44銭、となりました。週間で言いますと518円99銭のマイナス、 1.2% の下落でした。トピックスは週間で 1.6% 程度の下落となりました。まあ配当
これ金融庁ね、今週はありまして、はい、まあ、その分もまあ当然ね、乗ってきているとこういうことなんですけど、まあ4万円が固まってんのかなみたいな、
うん、
ふうに思っている人もいるかもしれないですね。はい、
そうですね。うん、まあ注目の金融政策決定会合をこなした次の週というところだったんですけれども、はい、そうそう、今週のその動きに関してはどういうふうに見てましたか。
日本は、当然予想されてたわけで、そのマイナス金の撤廃は。で、その後の、金利の動きに関しては、非常にゆっくりですね、引き締めていくだろうという、予想以上にゆっくり引き締めていくだろうというような印象を投資家は持ったと思うんですよ。その背景として、今週のセクター1位が不動産業になっていますと、はい、いうことですね。
これ利上げになると基本的には、はい、マイナスの影響があると思われるセクターですよね。
そうです。で、マイナスの影響があるセクター、なぜかというと、長期で不動産の会社はですね、借り入れをしていると、借金していると、うん、不動産買うのに借金してますと、あとは長期で借りるところといえばインフラ系ですね、 JR とか鉄道とか、あとは通信とかですね、長期のお金を調達する、セクターなんですけど、その、金利上がってしまうとですね、厳しいですよと、金利が上がると当然金利負担も増えるんですけど、みんな借り入れして、みんなっていうのはでもほとんどの人は借り入れして不動産を買ってるわけですから、不動産の価格が下がってしまうんですね。だから保有している不動産の、価値も下がってしまうので、これは利上げがないととんでもないと思ったんですけど、意外とこの利上げをしてでもですね、そんなに金利は動いてないよと。で、不動産は先ほ ほど長い期間の借り入れをしますという話をしたんですけど、これはだいたいベンチマークっていうのはまたことは難しいけど、基本になる金利はまあだいたい10年の金利なんですね、
はい、
でこれが 0.7 から 0.75 の間ぐらいでうろうろしているわけですよ、うん、でこれはもう発表前とほぼ変わらんと、もう逆に下がったぞというようなまあ状況になっていまして、まあこれは何を、まあかなり先のね、まあ1年後、うん、2年後先のね、金利を織り込む動きっていうのが、やっぱ10年っていうのが一番強いの、強めなので、これがですね、非常に、まあ安定しているということは、投資家も利上げっていうのはすごくゆっくりだろうなと思っていると、
うん、
まあ、どうせできるわけねえじゃんと思って高く買ってる人もいるけど、でも、この日銀会合の前は意外とそうなったらやべえなってことで、不動産もちょっと外しとくとか、うん、リート売るとか、まあ、そういうそのやり方だったんですけど、もうこの感じだったらもう日銀のニュアンス聞いてもなかなか利上げできねえだろうし、サプライズもなかったから、もう一回不動産買えようと、まだまだ不動産の時代やっていう人が意外といて、
うん、
このですね、不動産業が1位になっているということなんですね。
はい、同じようなその見通しの動きっていうのは、うん、為替でも起きたっていうことですよね。はい、
だから為替もだから日米の金利差がやっぱり一番の、ね、基本なので、これが、まあ日本の利上げがまあゆっくりだと、ね、日米の金利差が詰まりにくいので円安続くということは、うん、まあ分かりやすいけど、紙パルプとか、まあ、基本的にロシアとかから、まあ、ロシアとカナダとかから、木材チップを輸入していて、まあ、それで紙作ってるんだから、それはね円安だから厳しいよねって思うけど、いや違うんだよね、今まで上がったんだよねっていう、うんうん、上がってる打ち返しなんですけど、それは個別のどこでやろうかなとか思いますけどね、はい、
そうですね、この後その個別の銘柄もピックアップしていきたいと思うんですけれども、一時の、まあ、今週は週間でちょっと下落したということなんですが、一時のその、まあ、一つの銘柄というか、いくつかの銘柄に買いが集中するっていうような流れは、若干こう解消してきて、
そうですね、
物色が広がってきたと見ていいんでしょうか。
はい、それは少しずつですけどね、まあハイテク一辺倒みたいな、まあ、僕はクソつまんない相場だと思ってるんですけど、うん、まあ、結局あんだけ上がっちゃえば急落も腹もんだ、まあ、うろうろするわけですし、まあ、その辺を考えるとなかなかね、難しいぞって話になるから、
はい、
本当に相場が難しくなる一つの要因なんだけど、だし、間違うとしかも増えるからね、多分、うん、これから利益上がってきても株価下がり続けるっていうタイムに入ると思うから、うん、だから NVIDIA の中心銘柄だけ儲かるみたいな、他は下がるみたいなパターンが何回も繰り返されてそうなると思ってるから、うん、まあまあそれちょっと置いといて、一応まあ業績いい銘柄とかね、あとは株主還元をしっかりする銘柄が意外と上がってきているというような、まあ相場ですよね。まあ権利落ちになった後にね、
はい、
まあ高配当の銘柄また、買う人が出てくるのかとか、うん、まあその辺も含めてですね、着目、していったらいいんじゃないかなと思っておりますということですね。はい、
では個別銘柄確認していきましょうか。はい、東証プライム市場騰落率のベスト30の中からまず上昇した銘柄ですね、はい、見ていきましょう。上昇率3位に顔を出しました9099 C&F ロジホールディングス、こちら週間で 21% を超える上昇となりました。
はい、こちらはですね、まあ、物流の会社なんですけど、まあ、このマルワウィンですね、9年、マルワがですね、まあ、TOB するということで、うん、まあ、この効率化ですね、物流のこれはずっとまあ続けてる、来てるし、まあ、今でもしてる会社なんで、まあ、そういうところは買うということですね。まあ、これは株主優待とか意外とね、人気のあった、その銘柄ですので、まあ、1000円ぐらいでうろうろした時期も長かったですけどね、まあ、この、まあ、値段でね TOB していただくともう大満足だろうと、いうことですね。多分後引き豆とかコメント出てくると思いますけどね、はい、その辺がですね、まあ、一つ上昇した背景ですよね。
9099 C&F ロジーホールディングス、今週末3080円で終えています。これ一株あたり3000円で買い付けるというふうな発表がされたということですね。はい、ですね、その価格に、差寄せする形で値が上昇しました。では続いて8217見ていきましょう。はい、大桑ですね。
はい、こちらは、関西のですね、スーパーということで、うん、意外と、はい、地元の人は。
関西スーパー、へぇ、
関西のスーパーね。はい、だから結構その、地元にいる人はですね、まあ、馴染みの企業なんです。 ですけどね、はい、和歌山なのかな地盤はね。だから泉南地域とか、まあ、あとまあ一応近畿中部ありますが、その辺ですよと。
今週上昇率4位に顔を出しています。
ここはですね、自社株買いをしますということでした。発行の 5.01% で、うん、220万株の20億円ということで、結構このね、時価総額450億円ぐらいなんで、やっぱりインパクトはでかいねということですね。
なるほど、
はい。であとは中継でそれ定めていて、3年で40億っていうのもあるんで、やっぱり、3年で時価総額ベースで大体約 10% ぐらい自社株買いする予定ということになってるんで、まあさすがに株価は動くなというところですね。はい。
8217大桑ですが、今週末992円で終えています。週間では 17% を超える上昇となりました。続きまして8515アイフルですね。
そうですね、
はい、
アイフルはまあ外資系証券がまあカバー始めましたっていう、まあ話なんですけど、まあ、これもね、冒頭話したこの不動産業に近いような、ものがありまして、まあ、その他に言う全部なんですけど、リースもそうですし、お金をですね、銀行から、まあ、金融機関から、まあ、社債だったらまあ投資家ですけど、まあ、とりあえずお金を集めてですね、それをまた貸しするビジネスじゃないですか、消費者金融、まあ、リースもそうですけど、だから、これも利上げがやっぱり厳しくなってしまうので、だそこがちょっと逆回転をするとですね、まあ、利上げが続いてしまうと調達コストは高くなるので、まあ、儲からなくなる。特に消費者金融の場合は上限金利が決まってるからずっとスライドできないんですよ。だから上限金利で貼り付けてあると、そこの部分 の, その金利が詰まってくると差が減るっていうことなので、やっぱりそこはマイナスに作用するので、やっぱこの日銀の、まあ、引き締めっていうのは、ね、警戒した人がやっぱりいたよねっていうことですね。はい。
8515アイフル、今週末461円で終えています。以前大和銘柄だったようなというふうにコメントいただいてますね、
は
い、
昔からね、2人よく見てる、
はい、やっとでもこの推移になった
というか、そうようやく来たね、うん、まあ、長かったよね、
前見たの300円台とかそのあたりでしたっけ、もっと下、うん、
200円台もあったよ、私だいぶ下をうろうろしてて、たんですけどね、はい、
はい、うん、今週末は461円で終えています。続きまして27位に顔を出しました2585ライフドリンクカンパニー、見ていきましょうか。
はいはい、こちらもですね、まあ、成長中のですね、まあ炭酸飲料ですとかね、まあ、飲料をまあ作ってる、自分とかの作ってる、自宅もやってるよっていうところなんですけど、まあ、ようやくね、もう決算出るためにずっと買われていて、期待上回るって形だったので、ちょっと、一旦ね、株価落ち着いたんですけど、まあ、下げ止まった後、また上がってきて、やっぱりまた期待してる人がね、出てきたよねっていう、まあ、形ですね。これはもう相場の予算も当然あるんですけど、まあ、寝頃感。もうね、当然あると思う。6000円で買った人がね、これ4290円までマックス最近安かったわけですから、
はい、
まあ、ここまで調整したら買ってみようかって人もいて、意外とこれ、そう方へのもうちょっと成長するんじゃねえかって見直しの先取りみたいな感じですよね。はい。
2585ライフドリンクカンパニー、今週末5010円で終えています。では続きまして下げた銘柄ですね、はい、見ていきましょうか、うん、下落率2位に顔を出しました3865北越コーポレーション、週間で 18% を超える下落です。
そうですね、まあ、この北越コーポレーションはまあ元の紙の、ね、まあ、会社なんですけ ど、まあ、誰が言ったのか分かんないですけど、なんか再演期待でぶち上がったんですよね。
へ、
これ大丈夫かとか思うんですけど、これってなんかそれで上がったんだけど、誰がこれ再編って言ったんかねっていう、まあ、部分があってですね、まあ、ソースどこみたいな、だから塩ですかソースですかみたいな、まあ、よくある話なんですけど、
初めて聞きましたけどね、
醤油ですかでもいいですけど、はい、でソースどこみたいな話で、はい、あってですね、で、まあ、このね、なんでじわってるんですか。
いや
そういうことかってなんか遅れて気づいちゃう、
みんなじわじわしすぎでしょ。
で、ね、いや表ですごい顔したディレクターがこっち見てて、ちょっと目があったから笑っちゃって、
そんななんかじわじわ来ると意外とね良くないんでね、はい、サクッと無視するからねすぐ笑ってください。で、そうで紙業界って基本的にその、まあ、装置産業なんですよ。で紙使わなくなってきたじゃないですか。だからその紙を その、まあ、減産しなきゃいけないんですね。協調減産みたいなこともやってたし、もう、この製紙工場を、効率あるとか潰していかなきゃいけない感じで、もう日本にこの時代、もう紙の会社って2個でいいだろうみたいなのもあって、まあ、王子と日本製紙の再編みたいな、形に、まあ、なりつつあったんですけど、そこを、まあ、この北越と三極連合みたいなのが、まあ、できて、で、まあ、3社でやってきたんですけど、またさらに一段とね、最近紙の消費でも減っとるやろうと。まあ、ただ、円安だから輸出が大手2社はあるんだけど、まあ、特にね、伸びてる。まあ、ここもなくもないけど、伸びてるから、その2社の、その、輸出、がまあ、をうまくそのやっていくためにはもっと合理化がやっぱり必要の海外の、ね、今円安で恵まれているけど戦っていくにはそれ必要だから、まあ、そういうその合理化を進めるためにもですね再編というのは、まあ、あっていいんじゃないって僕はまあ常々思ってるんだけどなんでここで降ってきたんかねっていう話だよね。でも北越を買うことによってその、なんていうのかな、うん、再編っていうのはできると思うんだけど、またこれ強引にやるとまたさめんどくせえことになるしさっていう話、うん、だからこう手がつけられないと僕は思ってるんですけどね、はい、
3月上旬からちょっと同意づきまして、
うん、
はい、高いところで先週ですね、うん、高いところで2865円まで上昇したんですけれども、うん、今週に入ってからちょっと窓を開けて下落するような場面もありまして、うん、結局1920、今日はちょっと戻ったんですけれども ね、1924円で終えています、
うん、よくあるね投資家で人気のね株単さんなんかね見るとね、まあ業績の上昇で最初書いてたんだけど最近はなんか再編期待みたいな、まあ、コメントが出てて、うん、どこにソースがあるんですかみたいな、まあ、まあ、ありますけどね、うん、
ドイツク前はね1500円ぐらいでの推移だったんですけれども、はい、はい、今月に入ってから大きく動いたということです。3865北越コーポレーション今週末1924円で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、
岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引ならおかさんオンライン。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局、
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がったヤマト今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員のヤマトさんですが、番組でもお話ししてました寝台特急サンライズ号での様子が YouTube で公開されました。
ありがとうございました、ね、
楽しかった、はい、ボトル2本持って行きましたから狭い部屋で足りなくな
りました。ち
ょっと酒臭かったですね。充満してそうな感じ。
やべえなこの部屋みたいな。
その時に童心に帰った大和さんでしたけれども、はい、その時のような輝きの目で銘柄を探し出してもらいましょうということで、はい、今月の入魂銘柄早速参りましょうか。
はい、5869のですね、早稲田学習研究会です。
5869、東証スタンダードの銘柄ですね、はい、早稲田学習研究会。水準確認しておきますと今日は1106円で終えています。PBR が 1.7 倍ということになっておりますけれども、注目ポイントはどこになりますか。
やっぱちょうど今あの配当の権利落ちで下がってるとこいっぱいあるから、うん、その下がってる中から何か いろいろ選んでみようかなと思って今週探してみたんですけど、
はい、
まだこれ12月ぐらいにあの上場したばっかりの会社で、
うん、
結構財務も安定してて4ヶ月ぐらい経ったんで 最初の値段からちょっと下がってるぐらいで配当落ちたタイミングで、なんかこっからもう急に落ちたりすることもないでしょうし、配当が 4.5% ぐらいあるんで、
そうですね、今の時点でこの水準では、うん、配当利回り 4.7% 台ということになってますね、
うんうん、そうですね、なんか今ぐらいのこの感じで買っておけば、なんか結構徐々に知られていって、うん、ゆっくりと人気が上がっていかないかなっていうことで、こういうなんかこういう系統坂本さん強いかなと思って聞きたいというのもありまして、どうですか、
ね、なんか IPO 銘柄とかっていうの久しぶりな感じがしますけど ね、うん、 そうですね、そもそも大和さんが IPO 取り上げるのも結構、ま
あ、僕がすんなって言ってるから、ね、まあ、とりあえず3ヶ月か6ヶ月様子見てやれよっていう
と、
うんうん、
ちょうど3ヶ月ぐらいですかね、12月に
ちゃんと立ってますし、うん、なんかそこまでその危ない感じの銘柄ではないかなと思って、
う
ん、
なるほど、
うん、
いかがでしょうか坂本さん。
これ実は僕もね、これ結構いろんなところで話してる銘柄なんですよ、
は
い、
へえ、
実は
ポイントはどこになりますか。
昨日もね、
うん、
某証券会社のね、VIP 向けセミナーにお邪魔させていただきまして、お話をしたんですけど、
うん、
同じだな、
すごい、
はい、でこれはともう多分ダブル早稲田ゼミって読むと思うんですけど、
はい、
ここがね、まあ北関東かな、うん、まあ中心に、まあ、やってるというような、まあ塾、集団塾ですね、小学校から高校までの集団指導塾と、いうことで、まあ、最近もですね、まあ、上場したばっかりと、
うん、
で業績もなんか勢いよく伸ばしているところなんですね、
うん、
で、まあ、北関東から始まっているということはですね、まだまだ、まあ、埼玉とかでも結構あるみたいですけど、まあ、首都圏、まあ、特に東京にですね出展が可能になってくるというふうに思ってます、うん、でこの集団塾も本当に、まあ、トップを目指すというよりは、まあ、もうちょっと、まあ、集団ということもあって、まあ、リーズナブルで、
うん、
まあそのまあ、普通の学習の補強をするぐらいじゃなくても普通の受験、まあ、当然中高すると思うんですけども、それに対応してるんですけど、まあ、よくあるそのサピックスとか四谷大塚みたいに、そのガチガチにですね、その、もう本当に、まあ、上位区の、ね、高校中学を狙っていきましょうみたいな、まあ、形でもそこまではないよねとこういうふうな、塾なんで、もちろんというとそのボリュームゾーンが多くて、でその一クラスがまあちょっと多くて、まあ、まあまあリーズナブルでと、他のすごく受験というか高いんで、そこよりちょっとまあリーズナブルでという設定なので、これは、首都圏の中でも本当に東京に出店をすると意外と知名度が高まって、最初は大変かもしれないですけど、まだまだ成長の余地って僕はあるんじゃないかなと思ってます。で今の段階でもこれだけ配当出てるし、基本塾はまあ出店すれば大体プラスなんですよ。まあしっかりそのなんだろう、しっかりその、ゆっくり消費を広げなきゃいけないですけど、いきなり関西ポンっていくのはちょっといまいちみたいですけど、まあこれを繰り返していくとまだ成長は僕はできると思ってるんですね。なのでまあもうちょっとですね、ここから成長すれば当然配当利回りが、まあ、ボカではね上がっていくかもしれないですし、意外と後から気づく人も出てくるんじゃないかなと思いますけどね。意外と最近 IPO って、まあ、特にあんまり動かないんで、まあ、気にならない人ともいるかもしれないですけど、意外とまあ、B2C のところですね、まあ、最近はトライアルとか、
うん、
まあまあ上場しましたけど、まあ、そういうところとかも意外となんか見てみたいなと、まあ、そんなに、ね、IPO プレイも載ってないし、まあ、最初からちょっと追っかけてみたい銘柄だなとかね、意外と思いながら見ておりますということですね、はい、
5869は早稲田学習研究会、大和さん今のお話聞いて星いくつかと保有目安っていうのは
もうでも配当金も高いんで、もう長期でニーサで買っといて持っとくとか、
うん、いいと思います、はい、あとねもうちょっと言うと今配当のランキングを見てほしい上位から、
はい、
で山本さんの言ってたその今言うと、まあ、今日ちょっと配当落ちてこのまま仮に出ると仮定すると、
はい、
4.74 とあるでしょ、はい、
うん、
っていうことは結構配当利回りランキングは上位なんですよ、
はいはいはい、
で今 50位で 4.94 なんですね、
うん、
今日時点で。で、山本さんが言った 4.7 いくつっていうのは、もう 4.7 台はね、75位の JT ぐらいからですよ。
うんうん、
だから 4.7 で 4.6 に行くまで、まあ、100位ぐらいまで入ってるわけですよね。
はいはい、
ということは、やっぱりその上から買っていく人は今にいるから、俺は買うなって言ってるけど、うんうん、まあでも今だといいかな。まあ、現状86位にランキングですからね、はい、この、はい、某サイトで見るとですね。
もし下がったら目立ってきて 5% 台に近づくわけですもんね。
そう
なると買い支えられる
んじゃない。ファンはね、本当に、はい、おいいなって多分なると思うんですよ、はい、でこれからリートが買われたらそれがまた減ってくるからめちゃくちゃ目立つと思うんだよね。だからここで、まあ、買っとくというのは、配当横ばいでも高い利回りを得るというのはすごくいいと思います。
はい、
はい、
じゃあ長く星はいくつですか。
3.9 ぐらい。坂本さんの話も乗っかって
含めてということですね。はい、早稲田学習研究会、今週末1106円で終えています。ではもう一銘柄いけるとこまでいきましょうか。はい、お願いします。
1384の北陵です。
1384北陵ですが、こちらもスタンダードの銘柄ですね。
はい、
水準確認しておきますと、今日の終値1058円、 PBR0.7 倍、配当利回り 3.78% となっています。
はい、まあまあ配当落ちの銘柄で、権利落ちで、でまあ 3.7% と、やっぱ最近卵の値段が上がってて、うん、4月12月期の、利益がすごい高くなってたんですけど、うん、そこまでその数字が出た後に上がってないなっていうのはちょっと感じたのと、うん、多分ちょっと前に 1.7% の配当から倍になったんですよね。
うん、
なので、今これぐらいでそんなにその利益が上がった分が乗っかってない権利落ちのこの株いいんじゃないかなと思って選びました。
坂本さん の、 あの解説はこの後の延長配信でじっくりとお話伺っていきます。大和銘柄2つ目1384の北陵ということでした。それではここでお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週4月1日月曜日に公開する予定です。題して会社指揮法春号より有望銘柄を探す。坂本さんに注目銘柄をじっくり解説してもらいます。この動画ですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、 YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください。これから口座を開設しても動画はご覧いただけますので、ぜひこの機会に口座開設をご検討ください。口座開設者限定動画は今後も随時公開していく予定ですので、ぜひご期待ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからお知らせでした。
はい、
さあ、ということで、うん、あっという間に、まあ、はい、エンディングが近づいてまいりました。
うん、実はこの動画でね、この早稲田学習研究会紹介したんでね。
あ、そうなんですか。あら、そうか。
バレちゃった。今コメントが来たから言っちゃった。
あ、じゃあそのあたりも含めて、ぜひ皆さん、講座解説者限定動画。チェックしてみてください。
はい、一応探してます。また、はい、週明けね、皆さんに見れるようにしたいと思います。
かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、来週なんですけれども、新年度、4月5日ですね。うん、はい、岡三証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんをお迎えする予定となっております。
お休み、
来週いるんですか。
私ですね。
そう
なんですよ。
そのあいつ引っ張って延長戦にしようかな。
引っ張って申し訳ないですけど、来週もいます。4月からもよろしくお願いします。
何だったの前半の引っ張りはっていうのは。
そうですね、
ちょっと後半をゆっくり教えていただこうか。
はい、ディレクターの指示です。はい、ということで、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオ機の方とはここでお別れです。